大体宗教というものには戒律があって、よく知られているところでは、イスラム教は豚肉を食べない、ヒンズー教は牛肉を食べない、それぞれに理由は違ったりするんですけども、イスラム教の豚肉を食べないはもうそれは聖書に書いてあるから、それ以外の理由はない。ヒンズー教の場合は牛が神聖なものとされていると。なぜ牛が神聖なのかというのは私はちょっと不勉強でわからないんですが、そういうことで牛肉を食べないどころか、インドでは道端で車よりも牛の方が優先されるという、そういう社会になっていると。こうした決まりというものが、他の人たちとの明確な区別になる、つまり自分たちがこういう信仰を守ってるんだという明確な印になるんですね。この私たちが日曜日に午前礼拝に来るというのも、一つの私たちの信仰を守るための良い行いだろうかと思います。で、立法も、これは神様がイスラエルにカナンの地に入る前に与えられたのは、他の民族の文化、あるいはその神々偶像礼拝のその信仰に交わって影響を受けて堕落していかないように、あなた方はイスラエルの民で他とは違う、そういう明確な区別を与えるという大きな理由がありました。実際そうした立法が与えられたにもかかわらず、イスラエル民族は他民族の文化信仰が入り込んで、そして神様から離れてとうとう国をも失う結果になってしまいました。その反省もあったことでしょう。イエス様の時代、特にこのローマ帝国の支配下にあるという中で、ユダヤを守る、そのイスラエルから続いてきた信仰を守るということで、この時は律法を厳しく守るようにと、律法学者パリサイ人といった人々が、律法を教えて人を導いていた。そして他国の支配下にありながら、混乱もなく、信仰面での混乱はなく、守られているかのように見た目は見えました。それをしかしイエス様がご覧になられて、その外側はちゃんと杉越の祭りだとか、もうそうした大切な時にはみんなこぞってやってくる、周りは信仰が大いに見られるような状況ですが、一人一人の心の内側に神様の御心がない、戒めがない、イエス様は指摘されます。自分たちの言い伝えを守るために、よくも神の戒めを捨てたものだ。そういうような、表面的には素晴らしいけれども、内側が空っぽだよ、そういう状況になっていることをイエス様は指摘されます。そしてもともとのことの起こりっていうのは、弟子たちが手を洗わなかったという、その戒めを守らなかった、なぜこれがそんなに厳しく言われるのかということが、このやり取りの中で、汚れあなたからその汚れた不浄な手でパンを食べるのか、その汚れを落とさないではいけないではないかという、そういう考えで、律法が受け止められ人々が守っていたということがまずあるわけです。先ほども言いましたように、イスラエルがイスラエルであり続けるために、外からのいろんな汚れが入ってこないようにという意味がある、それだけではもちろんないんです。そのために律法ができたということを、当時の律法学者たちは、またパリサイ人たちは強く心に刻んで、それでとにかく外側のものを、汚れを取り除こうということで、だから外から帰ってきたら必ず身を清めなければいけない、手を洗うのもそうだという、そのところもあったのでしょう。ここで汚れと訳されている言葉、もともとは共有するという意味なんです。でこれが まあ、共有するつまり日常の、まあ、一般的な、それがもうちょっと進んで世俗の、そういう意味になってきました。まあ、確かに共有するっていうことは多くの人が使うそういうことではあります。で、特別なとか個人的なではない日常のということになります。今、まあ、コロナの中でそうしたあのウイルスが外側にいっぱいあると、でいろんな人が使うものは触っちゃいけないと、そういう状況によく似ています。もういろんな人が使うものを、いろんな人がいるところを、もうどんな影響があるかわからない、かといってもそういうところに絶対行ってはいけないなどとは言えないので、まあ、帰ってくるときにちゃんと清めなさい、まあ、葬儀から帰ってきたときに塩をまくような、そんなニュアンスなのかなと思わされます。しかしそうしてもともとは共有する、これはイエス様が律法で最も大切な戒めは何か、神を愛しなさい、第二のことも同様である、隣人を愛しなさい、分かち合いなさい、愛し合いなさい、共有するということを汚れとしてしまったがゆえに、この神を愛し隣人を愛する、愛が見られなくなってしまって、もう外側から完全に遮断して自分だけを守る、そうした問題が起こっていて、それで神の戒めを捨てたと言われるような、そんな状況が起こってしまった。しかもそれだけではないんですね。イエス様はまた、あなた方の内側と、外側をどれだけその汚れないように、ウイルスに感染しないように、そういうふうになんとか清くあろう清くあろうとあなた方はしているが、じゃああなた方の内側はどうだと、14節からイエス様は群衆を呼び寄せてこう言われます。あなた方はみんな私の言うことを聞いて悟るがよい。すべて外から人の中に入って人を汚しうるものはない。かえって人の中から出てくるものが人を汚すのである。人の中から人を汚すものが出てくる。外から中に入って人を汚しうるものはない。しかしウイルスは外から来ますよね。でもあのウイルスも実は人の中にない、もう外にわーっと最初にいる状態ではない、人の中に入らないとウイルスも生きられないそうです。でその人の中でウイルスが生きられないいろんな状況が起こったとき、まあ、例えばその人が死んでしまったと、そうするとウイルスも一緒になって死んでしまう。そうならないようにウイルスは別のところにまた移ろうとする。ウイルスも結局人の中から人の中に移るものか、改めてここを読んで、ああ汚れっていうのは確かに外からではなく中からなのかもしれない、まあ、もちろんここはそういう問題を言っているのではないんです。いくら世俗との接触を避けて自分はもうただ聖書を読んでるだけ、もう悪いもの全然目に入れないようにしますと言っても、内側に汚れがあるんだ、あなたの中に汚れがあるんだ、あなたはそれで清まるのではない、あなたはそれで永遠の命に至るのではない、そうイエス様は指摘されるんです。ずいぶん前の話なんですが、あの京都の渦政の映画村で裏方として働いておられた方が、不思議な導きによって教会につながって救われてクリスチャンになりました。まあ、その方はドラマや、まあ、あの映画村でドラマ撮影、映画の撮影、 もういろいろ携わってこられて、言ったら芸能界の裏側っていうものをもう散々見てきた。いや見てきただけじゃなくて、自分もそういう、まあ、お酒が好きでそうした場所にもう普通、これが普通だと思って行っていた。